5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、朝配信ができなくて今午後なんですけれども、もう午後つってもですね、6時を過ぎているので夜という話になっちゃうんですけれども、遅い時間になりましたがお付き合いください。よろしくお願いします。ちょっと私のねパートナーがうんうなっておりますので、ちょっとごめんなさい、うーんと言ってます。ちょっとごめんなさい。ですね、今日のお話はですね、新しい NFT プロジェクトを潰すのは誰かというですね、まあ、こういうお話をしたいなというふうに思います。まあ、もちろんですね、プロジェクトが始まればですね、それはそれでですね、関係者、それから、パートナーから周りのですね、応援者、NFT を買う人、いろんな人たちがですね、このプロジェクトというのには関わってきます。まあ、その中でね、これプロジェクトといってもですね、一過性のものじゃないんですね。まあ、一過性のものであったこともあります。例えばもう一回ですね PFP 画像をですね売ってしまったらそれで終わりっていうプロジェクトも過去たくさんありました。でもこの PFP を売るということがですね、まあ、最大の目的になっているところはですね、これはまあ致し方ないなというふうに思うんですね。まあ、例えば、NFT バブルと言われてた時にはですね、もう本当にその出せば売れるっていう状況ってあったんですね。ただまあそれもですね、1年も続かなくて半年ぐらいでですね、みんな飽きちゃったっていうのがあるわけですよね。で、今はですね、そのプロジェクトが行う、まあ、何でしょうね、未来への投資といったらいいんですかね、何を実現したいのかということで、まあ、実現したいことはね、それぞれの団体いろいろあるんですけれども、例えばお金をね、まあ、何ですかね、資産として増やしていけるような取り組みにするとか、それから NFT のコレクションもですね、一つだけじゃなくて第2弾、第3弾、第4弾、ね、私がこれから行おうとしている、TMG ですね、ザ・ミステリアス・グレイスというのもですね、まあ、一つはその最初に発行した、NFT というものをですね、まあ、一つの軸にして、その先につなげていきたいというふうに考えています。で、これもですね、 NFT のこの流れとか取り組みってものすごく時代の進化が早いというか、まあ、廃れるのも早いし、それから考え方もどんどん変わってくるし、あとはまあ組織論みたいなものもあったりするので、まあね、決めたからといってね、それと同じように、ごめんなさい、それがですね、ずっと御所を大事にですね、その最初に決めたものをですね使い続けるっていうこともないわけですよね。どんどん中身も変わってくるし、取り組みも変わるし、役割も、それからもしかするとその関わってる人たちもどんどん変わっていくんじゃないのかなというふうに思うんですね。まあ、事実私も1年ぐらい前にですね、この NFT の、マーケットにですね、こう入っていって、で、まあ、最初はね楽しみながらというか、まあ、市場調査っていう名目でね始めたので、楽しみながらというよりも、まあ、ある種ですね将来に向けての、感じでやりましたけど、結果的に言うと自分自身がねやっぱりハマってしまったっていうのがあるようにですね、やっぱりそこには魅力的なものっていうのが何らかね、私はこういう、なんでしょうね、こういうことに魅力を感じて今ハマっていますというのと同じようにですね、周りの皆さんも、何かしらの魅力があって、やっぱりこうね一緒になって関わってるわけですよね。で、それがまあお金だったりとか、そのクリエイターさんの絵心だったりとか、もしくは将来ね、将来展望として面白いプロジェクトになるとか、で、人によってはね、やっぱりゲームが好きだとか、それから、コミュニティが好きだとかね、それから何でしょうね、他に何かあるのかな、そこはまあいろいろあると思うんですけども、例えば私が今応援しているコスモっていうね、フルメタルラビットって言ったかな、フルメタルラビットっていうですね、まあ、コレクションがあるんですけど、それの、まあ、絵を描いている、デザイナーの方ですよね、まあ、クリエイターの方といった方がいいんですかね、この方はですね、まあ、80年代ボーイとかリンドバーグとかラウドネスとかですね、こういう、まあ、私はどっちかというとヘビーメタルとかジャパニーズ、ロックとかですね、ビートロックとかっていうのが大好きだったので、まあ、その時ね、ちょうど私はもうドンピシャな世代なんですよ。その、ボーイとか、ラウドネスとかね、リンドバーグとかっていうのの、まあ、いわゆる音楽のなんていうんですかね、プロデューサーっていうんですかね、そういうのをねやってた方なんです。ケイスケさんっていうね、フルネームがわからない、フルネームわからないんだけれども、ツイッターネームだとケイスケさんだったかな、っていう名前、 月光さんっていうのが、なんとか月光さんっていうのが本名なんですけど、ね、ちゃんと覚えてるよって話なんですけど、ごめんなさい。まあ、とにかくね、その方がやっぱり書いている。で、これね、私がなんでそれを応援するかっていうとね、やっぱり自分が青春時代を過ごしたね、ロックだったり、バンドだったりね、ライブハウスの匂いだったりとか、ギターを持ってね、ガーンってね、かき鳴らした時のね、あのヒリヒリした感じとかね、から、生みの苦しみですよ。当時は私は自分でね、楽曲作って、自分で歌歌って、ギター弾いて、バンドで歌ってたとかっていうのをやってたのでね、その時のやっぱり曲を作るとかね、歌を書く、詞を書くとかっていう時の生みの苦しみね、今でもまあね、ロックとか、音楽とかっていうのは、皆さんそうやってね、苦労して書かれたりね、したりしてる人もいると思うんですけど、今、自分自身はもうそういう、なんていうんですかね、どっちかというとね、本業である、こう、会社としてのね、ビジネスの方が優先になってしまっているので、なかなかそのね、バンド活動だとか音楽を作るとかね、そんなことに没頭はできないんですけれども、でも当時のやっぱりね、何を置いてでも三度の飯よりも、やっぱり、音楽が好きみたいなね、ああいった時の感覚がもう蘇ってくるわけですよ。で、その、クリエイターの方もね、まあ、調べていただくとすごく有名な方なんですけれども、やっぱりね大好きだったボーイとかね、ラウドネスとか、リンドバーグとかね、ああいった時にその、まあ、もっとねたくさんの、ロックバンドとかね、私が好きな推していた、グループとかっていうのももちろんありますけれども、それでもね同じ世代の人たちが当時ね頑張って活動してたわけですね。でそこのプロデューサーだったそのケースケさんというケースケさんだと思うんですけど、ケースケーってね、ケースケーって書くんですけどね。でその人が、クリエイターとしてやってるフルメタルラビットコスモっていうね、コレクション、これをねすごいなんかそういう意味では絵が好き、それから、そうね、正直言うとものすごい将来性があるし魅力があるし、それから絵心ね、絵も好きなんだけど、だけどなんといったってクリエイターの人のその、ね、人間としてのやっぱりこうね、自分にはなんて言うんですかね、これ説明しづらいですよね。当時のやっぱり感覚を思い出させてくれるような、そういうなんか目に見えないつながりというのか、歴史って言ったってね、そんなに古いわけじゃない、今からね、40年ぐらい前の話かもしれませんけども、その時のもうすごい感覚なんですよね。それがね蘇ってくるんですよ。だからねそこに関わってたいというかね、そのコレクションを意地でも応援したいみたいなところがねやっぱりあるわけです。で最初の話に戻るとね、でその NFT のプロジェクトを誰が潰すのは誰かっていう話をしたんですけれども、でこれね潰すのなんて簡単なんですよ。そのファウンダーがねもうやめたって言えばね、もうそれで終わっちゃうんです。だから最初に言ったように、このコレクションは1回売ったらもう終わりみたいなものでね、やめたと、お金集めたからいいやとかね、売れたからいいやとか、もう大変だからもうこれ以上やるのやめようとかね、そういうふうに言ってしまえばね終わってしまうプロジェクトってたくさんあるんですよ。だから成功の条件ってすごく大切で、諦めなかったら成功ですっていうのはね本当言えて妙で、こんなね、こんなっていう言い方変ですけど、小さなね何でしょう、一人二人で始めたプロジェクト、例えば僕だったら私のねTMG のファウンダーのコーファウンダーの、ユアさんとね2人でまず始めましょうって言って、この2人がねやっぱり機能していれば最終的には成功の条件というのはこの2人なんだと僕は思ってるんですね。で僕は辞めてしまっても、そのユアさんが辞めてしまってもこれは続かないというふうに思っているので、諦めないことが、辞めないことが成功の条件だというふうに思うんですけれども、まあ、実際にはねファウンダーがもう辞めてしまえば終わってしまう、まあラグって言っているね、プロジェクトっていっぱいあるんですよ。まあ、いわゆる、途中で頓挫したりとかね、それからもう売れなくてやめちゃったものとかね、お金が集まんないでやめちゃったものとかで、売れたのにもう売り抜けて終わりみたいなものとかね、あとは、もう疲弊してしまう、もう最初にね一生懸命やったんだけども、もうこれ以上もうね大変だから続かないって言って、まあ、結果的に言うとやめるというよりも尻切れトンボじゃなくって、なんていうの、その尻すぼみっていうんですかね、結局消滅していっちゃうっていうものもねたくさんあって、いろいろ見てきましたけれども、そういうことなんですよね。結果的に言うとね、やっぱり誰でもね簡単に始められる NFT のプロジェクトだけにですね、最後までやっぱりやりきる、どこまでやりきるのか、ゴールは何なのかっていうところ、まあ、DX も似てますけどね、そういったところですね、やっぱり目標にやっていくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。少なくとも私はそういうふうに思うんですけれども、じゃあですねこれ、まあ、あんまり言いたくないんですけどね、潰す人っていうのもいるわけですよ。 で、それは誰なのかっていうとね、やっぱりコミュニケーション能力に欠ける部分がやっぱり往々にしてあるとね、これ、続かないんですよね。これはね、別にNFT のコミュニティとか、それからリアルなコミュニティとかね、業界団体の集まりだってね、全部何でも一緒なんですよ。やっぱりね、上手にそのコミュニティやグループやグループ形成とかね、コミュニケーションの、仕方っていうものを上手にやっていかないと、やっぱりね、中でやってる人たちもね、どんどん離れていっちゃうんですよね。で、発言も当然大切です。やっぱりポライトというかね、紳士的な発言をやっぱりしていく必要性もありますし、それから、ね、くれくれタコラじゃなくてね、くれくれタコラって言ってるのはね、なんかちょうだいちょうだいっていう時だけは声を上げるんだけれども、じゃあいざなんか提供してくださいって言った時に黙っちゃうとかね、いうのも問題だと思うし、それから、ね、これは例えば NFT なんていうのは運営側ももちろんね、お金をね、皆さんからもらうっていうことがあるじゃないですか。まあ販売するっていうのに近いので、ね、プロフィールフォトを出したんだからお金ちょうだいねって言って売ってるのと一緒なので、実際にはね、なんていうんですかね、そのお客さんと売り主とお客さんみたいな関係になってしまう部分もあると思うんですよ。だけどこれもうね、運命共同体なんですよ、ある意味で言うとね。このそのコレクションが成功してどんどんね、二次流通が発生したりとかからコレクションがどんどんね値上がりしていけば、当然持ってる人たちはね、当然当たり前ですけれども、資産というものがねどんどん上がっていくわけです。また後でね、売ろうと思った時に売ればね、買った時以上の価値になったりするわけですよ。で、そういうのが分かっていながら、自分たち自らがね、そこに協力せずに、今ある姿とかね、今どうしたいかっていうことで、やっぱりね、こう、なんですよね、もう盲目的になってしまったりするわけですよね。で、発言したがためにですね、いろんな人たちが離れていったりとか、あとはね、そのグループの中でやっぱり派閥みたいなものができてね、外れていってしまうとかね、ありますよね。で、これはもうね、人間がやってる以上ね、どうしようもないんですよ。これが機械がやっていて、ある一定量のね、コントロールによって運営されるようなね、組織だったら全然関係ないのかもしれないんですけども、やっぱりそこにはね、人の感情というものが入ってくるので、やっぱりね、紳士的な、ね、対応しなければいけないと思いますし、中にいる人たちもね、例えば揉め事があったらそれをね、収めさせたり収めたりとかね、あとはまあ大なた振る場合も必要だと思います。私もね、やっぱりそういう経験をね、過去やっぱりグループとかね、グループとか業界団体とか、あとは任意団体でね、いろいろやってきた中で、やっぱりね、上手にやるためにはどうすればいいのかっていうのは試行錯誤ですよ。これが正解ってやっぱりないんですよね。でも、今のインターネットとか、こうね、Web1、Web2、Web3、インターネットの業界でいくとね、不特定多数の、さらに、顔もわからない、名前もわからない、素性もわからない、本当にもうね、もう A さん、B さん、C さんって言われてるようなぐらいのね、そのぐらいのやっぱり誰かわからないっていう状態の中で、みんなで会話してるわけですよね。そしたらね、やっぱり発言もね、この場限りのもうね、大冗談からの発言になる人もいるでしょうし、から普段ね、そんな会話をね、普段はしないのに、ネット上だけだとね、ものすごくね、乱暴な言い方をする方もいるでしょうしね。からね、潰そうと思ってやってるわけじゃないんだけれども、結果的に言うとね、やっぱりなんていうんですかね、周りとのコミュニケーションギャップっていうんですかね、能力がありすぎる人が発言してもやっぱりこうついていけなくなっちゃうし、かといってね、あんまりバカらしいことをね言っていて、話がね噛み合わなくなって潰れちゃう、その議題がね潰れちゃうし、流れちゃうっていうこともあるでしょうし、まあそうするとね、やっぱりね、無視された人っていうのはやっぱり頭に来たりとかもするでしょうしね、じりじりしたりもするでしょうしね、いろんな発言をするということもあると思うんですよ。やっぱりね、別に誰もね、なんていうんですかね、仲間外れにしたいわけではないんですけれども、それでもね、やっぱりそういうふうに疎外感を感じてしまうっていうのも、これもね、一定量あると思うんですよね。まあ、私もね、あるコミュニティにね、参加して長く、今参加している大好きなコミュニティがあるんですけども、やっぱりね、自分自身もね、やっぱり分かんないところで発言をしてもね、やっぱり誰もね、こう、いいねもしてくれないとかね、やっぱりいっぱいあるんですよ。10回書いて、昔はね、10回書いて10回返ってこなかったっていうのもありますしね。でも今はまあ何らか、なんでしょうね、皆さんに何でしょう、こう喜んでもらえるような情報の提供の仕方っていうのが分かってくるんですよね。 とかあとコミュニケーションの仕方っていうのがね、だんだん分かってくるんですよ。そんなに多くてネットのコミュニケーション能力ないかっていうと、あ、自分ではある方だと思うんですけどね。やっぱりね、新しいコミュニティに入って、今までのコミュニティと、今までね、他のコミュニティで会話したようなコミュニティの仕方が、なんちゅうの、会話の仕方ができるかっていうと、そんなことないんですよね。やっぱり新参者は新参者らしくですね、立ち振る舞いっていうのがあるので、ね、私はね、あなたより年が上ですよとかね、こんなにすごいことをやってきたんですよとかね、私はねこの業界の中では本当に名の知れた人なんですよって言われても、知らない人にしてみたらあなたのことなんて知りませんよと、この場ではあなたはね、今入ってきたばっかりのね素人ですよっていうふうに思われたらそうなっちゃうんですよ。でそこでね喧嘩しててもしょうがないので、やっぱりねある一定のなんでしょうね、そのポジショニングっていうんですかね、そういったものはねしっかりと構築していく必要もあるということなので、これはね、なんでしょう、ちょっとうがった言い方をするとね、処世術っていうんですかね、生きていくために必要な能力とかね、スキルとか立ち振る舞いとかっていうことになってくるので、ね、そういったものもですね、やっぱりもう必要なんですよ。人間がやることですから、もう人間なんですからね。から日本人対外人だとすればね、環境も文化も、言葉も違うわけですから、やっぱりそれはそれでね、気をつけなきゃいけない部分っていうのもある。気をつけなきゃいけない部分が多いんだけど、なかなかそれがね自分では気づかないっていうところもあったりするので、これもね本当に経験から得られるものかもしれないので、まずね大冗談にねボーンと発言するのではなく、少しずつ様子を見ながらね、やっぱりこう会話をしていくっていうことをね、こう会話の組み立てをしていくっていうことですよね。まあ、そういったことが大切なのかなというふうに思います。これはね現業のね、やっぱり DX 推進を進めていく上でもですね、全く同じことでですね、コンサルタントがいきなりですね企業に乗り込んでいって、俺分かってる人だからとかっつって発言したらね、一気にねやっぱり冷めちゃうし、仕事にならんっていうのと全く一緒なんですよね。まあ、そういったね大なり小なりね、やっぱりそういうことありますので、ぜひね皆さんもねお気遣いいただければいいなというふうに思っています。はい、ということでね、今日はちょっとね、題名からですね少し乱暴な言い方かもしれませんでした。新しい NFT プロジェクトを潰すのは誰かというね話だったんですけど、結果的に言うと潰すのは簡単ですということなので、みんなね運命共同体、みんなで成功しましょうっていうですね目標や、ビジョン、こういったものをですね、共有して、それに向けてですね、楽しく、精力的にですね活動していってほしいなというふうに思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日はね夕方になってしまいましたので、少し長めにお話をさせていただきました。といっても朝から長めに喋っている私ですから、あまり、そんなことを言ってもねっていうところがあると思いますけれども、また次回も、この声で会いましょうかな、この音声で会いましょう、この声にお付き合いください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。